4回目ということで。
4回目ですね、今回。
そうですね。
あ、でもね、あれですよ、ちょっと今見たら、うん、ポッドキャストに上げるのは5回目。
あ、そうだね。
はい。
3回目が2つに
分かれて。2つに分かれて、
そうそうそう。
お送りしましたので。
お送りしました、ね。長かったね。
はい。
そうそうそう。
今回はじゃあ、5回目の、ポッドキャスト。
そうだね。難しい。
今回のテーマは
テーマはバレるということで。バレる。やってみましょう。そう、それで、まあ、1個目に、あーと思ったのは、このまあ、アイエントさんとかやっている、テレビで見た、商品が欲しい、お実現、アパレルの製造工程を変えるビジネスということで、
うん、
ハイエンドさんってところをやってるビジネスです。
うん、
で、そうだね。この、まあ、どんなことをやってるかというと、まあ、彼らがやってる、もともとは彼ら始まった時は、テレビで女優さんが着てる服をすぐ検索して、ないし、ここに一覧が出てきて、この人のうちのサイトに行く一覧が出てきて、そこからすぐ買えます。
だから、キムタクが G-SHOCK つけてたら、この G-SHOCK のモデルは何だみたいな。
そうそうそう。
で、みんな買っちゃうっていう、あれですね。
そうそうそう、あれですね。
はい。
でそこからまあ、それをやってきていて、それをさらにも発展系というか、それはなかなか追いついていくのがですね、大変だとしんどいというところがあって、
うん、
次の、ステップとして、今度はスタイリストさんたち向けに、まあ、クローズドな、SNS なのかわかんないけど、サイトを作って、そういうプロたちに対して、新しい服とかを、提案するようなサイト。
誰が提案するんですかね、これ。
あ、そうだね。それもなんか多分、この人たちが組んでるんだろうね。
結局だ、その、うん、提案つ、でも、なんつうんですか、スタイリストって、要は提案する側の人たちじゃないですか。
あ、
基本的にはね。
基本的にはね。
で、スタイリストに提案するってことは、すげえデータを持ってるかなんかの。
でも、スタイリストも結局はそういうファッション雑誌を日々見ては、
あ、そうですね、
この服とこの服いいわってやってるんだ。
そうそうそうそう。そう。だから、どういうふうに、リコメントするんですか、ね、
そうだね。そうだ、それは確かにその通りで。そうだね。だファッション雑誌を作っているっていうところなのかもしれないね。その要は、すべてのトータルコーディネートをおそらくこのプロに対して提案してるわけじゃなくて、新しいこういう上着だけ、うわーってこんなんでできてますよ、みたいな、
うん。
出して、あ、これとこれいいじゃんっていう感じにして、それをスタイリストさんがこれとこれをじゃあ借りてみたいな、うん、まだ市場に多分売ってないじゃないですか、多分出していって、
うん、
これとこれを借りてみたいなってやった時にここから借りれます、そしてここから借りるってことはいずれ売れるねって言って、ここのサイトが、うん、じゃあそれ量産しましょうって言って、うん、そのメーカーに働きかけるみたいなことをやってる感じのようですね、
うん、
いやこれ一個そのね、多分今言った最後の量産かける時のタイミングが、その、これ売れるっていうのはほぼ決まってから量産かけ始めるっていうのは、僕が前いたその、インクスっていう会社が、
うん、
まあ、結構目指してたことで、
うん、
あの会社はまあ金型を作った会社だけど、
うん、
基本的にその、多品種少量生産っていうのをまあ売りにしていたので、うん、売れるものは決まったら、あとは機械がバーって自動的にある。で、これも、服のそういう無駄な、量産はせずに、売れると分かったものだけをその瞬間からバーって作る。
うん。
だから多分ここのなんか下の方にちょこっと書いてるけど、製造工程をちょっと変えたいみたいなことを言って、
うん、
で、完全受注体制にして製造工程を今後変えていきたい。で、なんかその、ヌッテさんみたいなところと協業して、うん、こういう受注生産来るから一緒にやりましょうみたいな。そういうことをやっていきたい。
いや、これだから面白いんですよ。すごい、これ面白いと思うんですよ。結構、こういうの、あっていいなって思うこと。その、アパレルって、普通にその、コスト構造ってどうなってるんですかね。
ああ、そうね。
あ、っていうのは、僕、その、バングラディッシュとか行った時に、彼らって、その、バングラディッシュってめちゃくちゃ服作ってるわけですよ。で、世界中からユニクロもそうだし、ザラもそうだし、チャンネルも発注してるわけです。作っている原価って、20ドルのセーターが、あそこで作ったやつ、1ドル以下なんですよ、ね、
うん。
実際に、労働賃金も含めてですよ、1枚。20倍になって
る、うん。
で、そこでじゃあ何が一番利益に乗ってるかって、ブランドの名前はあるで、H&M。で、H&M でもまだファストファッションで安いと。 でも同じポロシャツです。同じポロシャツでもワニのマークがついたら1万円になるわけですよ。
そうね。まさに。
で、これってブランドのところが一番プロフィット取ってるんですね。そうすると、ビジネスとしては多分ブランドを作り込んでいかないと、いや、作り込んでいくことが多分一番儲かるし、一番その、長寿になるんじゃないかな。結局。そうしてくると、これを別に批判するわけではなくて、何をやるって言った時に、あ、結局この人たちもこれ生産入っていくんだけど、結局ブランドまで行き着いたら面白いなと思って。
そうだ、
ね。あ、例えばそのスタイリストさんのデータとかも入ってきたり、お客さんがテレビ見てどういうのに興味あるかみたいなデータも入ってきます、ね。で、そこで、どこからの受注生産とかっていうところを入っていく、行って、過程を全部、ショートカットできるようにしたら、今度はそのデータを使って、自分たちのブランドで、こういう商品を作るみたいな。で、e コマースで売るっていうことができたら、こう面白い、
うん。
で、結局そこに行くのが一番ビジネスで大事なって、で、つながるのがさっきの、ZOZO ですね。
はい。
ZOZO。マーケットプレイスから入って、そう、ZOZO スーツ発表されました。欲しい。
欲しいね。
欲しい。だって、アパレルで一番大事なのって、やっぱり、フィットじゃないですか。無地でもかっこいいわけですよ。フィットしてれば。
うん、そうだね。
映画とか見てると。その柄とかなくても。で、はい、それをできるわけでしょ？しかも ZOZO のオリジナルブランドって、それ儲からないわけがない。これ。
そうだよね。理論的にはそうだよね。
理論的には。
なんかそこがまだわからないのが、その僕ら、ちょっとテッキーな人たち今、ものすごい盛り上がってる。そうじゃない人あんま知らない知らないんだよね、このラジオね。
そうですね。
そこはなんか、
広がりをね、
実際どうなるんでしょうねっていうのはなんか、わからない。じゃあわからない。
これでもその、今、いろいろアパレルの製造工程ってすごい、その、素晴らしくなって、
うん、
オーダーメイドとかがすごい安くなってるじゃないですか。スーツとか、うん、シャツとか。
なってるね。
やっぱみんな買うようになってるわけですよね。昔だったらオーダーシャツって言ったら、もう手の届かない、うん、もう何万円もしたのに、うん、今だから、それこそ、鎌倉シャツとか、うん、まあセミオーダーかもしれないですけど、鎌倉シャツとか、アザブテイラーとか、すごいいいシャツの他にも、いろんなブランドさんが、まあ1万円、まあ、例えば7000円と5000円とかだと、そう、それぐらいのセミオーダーとか買えるわけじゃないですか、今って。で、みんな手が届くようになってると思うんですよ。多分そういう風になっちゃうと思うんですよね。このZOZOがやってることって。
うん。
で、もう、しかもお店にも行かないで、このスーツさえ手に入れて、ZOZOスーツさえ持ってれば、家で測り、データを送ったら、2週間後に自分のデニムが、例えば3000円くらいで手に入る。
うん。
そしたら、買いますよ。
そうだね。いや、そうだと思うんだよね。確かにそこの、なんか、そこのテーラーメイド感、そうだね。まだうまくアピールすることができたらね、
買いますよね。
買いますね。
もうオリジナルのデニムを、で生地も選べちゃうと。うん、サイズも、もうもちろんぴったりのものが、
うんうん、
ぴったりっていうか、まあ、そのルーズなダボダボがいいのか、フィットがいいのかみたいな、スリムフィットがいいのか、で、テーパードがいいのかみたいなもの、それも選びつつ、ダメージがいいのか、
うん、ああ、なるほどね。
プレーンがいいとか、ね、全部選べちゃう。黒がいい、ブルーがいい、ホワイトがいいとか、
うん、
すごくないですか？
すごい。
これ絶対、欲しい。シンガポールに来ないかしら。
こっちで、でもこっちで服だけ、な、ウェブ送ってもらえんじゃない？こっちに、あれ、ゾゾスーツって。それこそでも逆に日本行かないで買えちゃうわけだ
ね。そうっすよ。
フィッティングしないでね。
そう。
うん、それは素晴らしい。
だこれは、
うん、
ユニクロマスターが超え、ね、超ガチンコ勝負なわけですね、これ。
そうね。
アパレル。
うん。
出るんじゃないかと。まさか、僕ユニクロファンなんですけどね。
ああ、そうなの。
ユニクロ大好き。だからこれ、いかに僕はその、自分のブランドを持つかっていうのは結構重要な気がするんです
よ。そうだね。いや、なんでもブランドを持つとやっぱり強いよね。その、うん、IT であっても。
はい。
そうだし。
そこに行き着く。
そうなんだね。基本的にその、原価、物の値段じゃないものって全部、ほぼ全部ブランドだ
もんね。そう。で、もう一つその、面白いって、これ、送っていただいた、この、メルカリとかカルーセルみたいなのの出品販売を引き受ける。
うん。
ウィ
ズスタイルトリビュート。
うん。
ドットコム。
で、こういうのも面白いんですよ。面白いんですよ。で、こういうビジネスって出てくるんですよ。東南アジアとか、代行みたいな。代行でも、すごくこれって、 やりようによってはすごく伸びるんじゃないかな、うん、便利だし、
うん。
だけどこれってオペレーション勝負なんですよ
ね。ああ、そうだね。
はい。オペレーション勝負なんですよ。だから、そう、ブランドって、
うん、
僕の勝手な考えですけど、うん、ブランドって、その、なんですか、この成長曲線が流行った瞬間にブワッとこう、なんですか、異常なこう、異常ななんていうんですか、ブラックスワン。異常な成長があり得る。
非線形な。
非線形な。そうそう、非線形。理系なのに。非線形な、うん。で、こっちは逆に言うと、すごい、硬いっていうか、オペレーションでぐりぐり回していけば、多分こう、グググググッとこう伸びていく。
はいはい。
だけど、利益率は結構、渋めなビジネスだと思うんですよ、うん。だから、その、スタートアップとかでやるときに、こういう入り方としてはいいと思う。って言って、
うん、
だけど、こっから多分オリジナルのブランドを持っていった方が、究極的には。
なるほどね。
多分そこが行き着くところなんですね。
確かに。
で、僕も自分ですね、イコマース今やっていて、うん、やっぱり行き着くところは自分自社のブランドを作るところに行きたい。から今準備してる。
そうなんだ。
はい。
それはその、そうかそうか。イコマースをブランドにするんではなくて、イコマースで売る商品の
ブランドを作る。もののブランドを作る。
はい。
これが僕は超大事だ。
うん。確かに。入り口は、そうか、入り口はまあ、いろんなやり方にせよ、最終的には一つブランドを作ることは、
そうだ
ね。いや、なんか今なんとなく、スタートアップといえば、やれ目指すのはプラットフォームだっていうイメージがあって、まあ僕もなんか考えるとついつい、こう、プラットフォームだって思うけど、確かにプラットフォームって最終的にものすごい殴り合いの喧嘩しか、はい、そこには残ってなくて、最後体力勝負のね、なんか喧嘩になって大資本がドンってきた時にどうするの、はい、っていう話に落ち着く気がするから、そうだね。一品物のブランドっていうのがあればそれだけで、まあ、
そう、
よそのプラットフォームにいたという時は進めますっていう。
これ、ね、どっちから、なんか結構あんまりシンプルじゃなくて、どっちからの方向もあると思っていて、
うん、
プラットフォームから自社のブランドを作るっていう方向と、
うん、
自社のワンコンテンツからプラットフォームを作る方法ってどっちもこうあると思ってる。で、例えば今 ZOZO タウンがやろうとしてることってプラットフォームを作ってからの自社ブランドだと思うんですね。で、それって結構歴史を見ると多分そういうところってあると思う。例えばそのプラットフォームと言わないまでリアルなビジネスで言うと、普通の店舗販売から始まって、だんだんプライベートブランドを作る。コンビニとか今そうですよね。まあ、プラットフォームっていうかまあ、そのインフラ作って、普通に、まあ、普通のものを売ってたわけですね。でも今、セブンイレブンとかって自社のおにぎりとかを売ってるわけですね。プライベートブランド。で、ああいうのってそういうプラットフォームを作ってからものを作って入っていって、利益率を上げていったり、クオリティをコントロールできるようになっていくっていう入り方と、あと、プロダクトでバーンとヒットさせてから入るっていうのもあって、で、これは、例えばですけど、ちょっと今すぐ、トラディショナルなら思いつかないですけど、ソーシャルゲームとかそうなんですね。例えばグリーンって、釣りスターが流行ったんですよ。釣りスタードリランド流行ってからのプラットフォーム作ってるんですね。その一個のプロダクトで集客しといて、そこから人を、こう、お客さん、ユーザーさんに情報を流し込めるって、他の人たちも一緒にこの、じゃあ入ってくるんです。
うん、
釣りスターで入ってきたお客さんがグリーンプラットフォーム他にゲームあるかなっつって入ってくるみたいな、うん。で、こういうのも結構あって、で、そういう風な、考えができる人って多分、プラットフォーム作っていける人だと思うんですよね。うん、で、多分いずれにせよ、二つとも結局やらないと、本当に儲けたり、本当にこう長く続くようなビジネスにならないと思うんですけど、これってでも結構重要な気がするんですよね。
そうだね。
はい。
うわ、いやいや、ほんとちゃんと
今日超真面目。
そうだ、
今日はね。
今までにない。
ない、今までにない。
そしたら見れたけども。ね、そうだね、ブランド。最近なんかそのブランド、昔は、一昔前のブランドのイメージって、歴史ですみたいなイメージが僕にはあって、要は、
ま
あ、
ストーリー、
ね、ストーリーだね。
そうだね。
はいはいはい、そう、エルメスは、そう、川、バグから始まって、何百年やってます、
はい。はい。
で、こんだけ長い歴史を積んで、熟練した技術なり、あれがある、ノウハウがあるから、
価値がある。
ってやったんだけど、最近は確かにでもすごい短時間で無駄なポンってできる
時代にな
ってきた、
ね。それでね、ちょっと僕はあの事前にこう、ちょっと見てたんですよ。最近のアメリカの e コマースの流行りって、知ってます？
わかんない。
最近のアメリカの e コマースは D2C。ダイレクトトゥーコンシューマ
ー。おう。
これが今もうめちゃくちゃ伸びてるわけですよ。
おう。
で、これどういうことかっていう、ダイレクトコンシューマーでも、あの、要は余分なその、あの、なんていうんですか、あの、このプロセスを、全部省く。製造から流通から売るところまで全部一貫して自分たちでやる。だからマージン、あの、もう安いですし、あの、利益率も高い。そういうのがすごく伸びていて、例えば、子供服の、あの、その D2C とか、あとメガネですね、メガネ。メガネの、例えば、有名なやつだと、あ、男性アパレルだと、ボノボス。アメリカです。ボノボスっていう男性いる。あと、ワービー・パーカー、メガネ。2010年とかですね。で、ヒゲ剃りは、あの、ドラシェイベイね。これまあ、ヒゲ剃り、まあ、サブスクリプションすごいもう、あの、儲かってるんですけど、これも自社のブランドです。あと、キャスパー。これベッドです。ベッドだけ。あ、まあ、アパレルじゃないですけどね。これが今、すごいの。で、これなんでかっていうと、二つあって、あまあ、いろんな要素があるんですけど、大きな要素というと、まず一つは、マーケティングのコストがすごい下がった。まず SNS があって、Facebook 使う、YouTube 使う、インスタ使う、Snapchat 使う。まあ、これ使って個人でも今ブランディングできるわけじゃないですか。みんなが。だから、スタートアップもできるっていうと、似てるのは製造コストが一気に下がってる。
うん、
その、3D プリンターとか、あの、まあ、その他も含めて、世界中とのやり取りももうネットでできるっていうのも含めて、物が簡単に早く、小ロットで作れるように。
うん、
っていうこの背景があって、じゃあうまく、ユーザーのデマンドを受け入れて、かつそこにうまくブランディングを、マーケティングをオンラインでできるってなれば、スタートアップでも、もう自分たちで物を持って売るっていうのが今もう、流行りなんですね。
そう。
シリコンバレー。
シリコンバレー。
はい。あ、シリコンバレーってごめんなさい、アメリカですね。はい。はい、
結構それは、そういうやっぱり物はどっちかというとそういう日用品、具体的なもの。
はい。やっぱり、その、マーケット一番大きいところです、ね。下着とか。その、これ、だから、これもブラジャー。だから、結局、こう、もう、あの、一つの商品をもう、スタートアップでも作れるようになってから、先ほどその、おっしゃった通り、歴史がなくても、こう、ある意味ストーリーを作ることによって、自社の時計売れるような、マーケティング次第で、ブランディングが作れるっていうことです。で、まあ、時計のほら、ダニエル・ウェリントン。すっげえ売れたでしょ ?DW って知りません？
わからない
。すげえね。みんな今知ってますよ、その東南アジア。はい。あれも、すごいマーケティングして、時計、あの、絶対知ってますけど、DW、ジャニュエル・ウェリントン。あの、すごいソーシャルメディアの、あの、マーケティングとかで成功して、めちゃくちゃ売れてるんです。
知らない。これ
シンプルでしょ。
すごいシンプルだね。
で、ストラップもいろいろ変えられて、安いんですよ。
安い。
すごい売れる。で、インフルエンサーとかのマーケティングもすごい上手くて。
ああ、そう
なんだ。で、インフルエンサーには無料で配ったりしてるんですよ、
時計。はいはい。
で、みんなインスタに上げてとか。
これどこの国がやってるん
だろう？ね。スウェーデン。
スウェーデン？
うん。
スイスではなく、スウェーデン。
うん。
なるほど。
ん？スウェーディッシュ、スウェーデンですね。2011年ですよ。
そうなんだ。うん、それで、
すごい、
あれなんだ。確かに、このサイトはきっとなんか、参考になるんだろうね。常にトップページを見てると、うん、ブランド名に隠された物語っていうのは最初に書いてある。
そうそう。だから物語なの。そうそうそう、う
ん。デザインができるまで、あとストラップ。レザーストラップっていうのがあって、一個一個のなんか、商品に対する、こうね、ストーリーがあった。ほんとストーリーメーカー
ってい
うの
が大事ですね。
うん。
だからさっきのヒストリーもストーリーだし、
うん、うん。
ソーシャルメディア作ってもストーリーだし、
うん。
あの、そういうことなんでしょうね。で、それを、うん、あの、すごい格安で、もう個人でも、スタートアップでも、ブランディング拡散できるようになったから、作れちゃう。
うん。 だね、本当にストーリーを作ることって本当に今大事になってて、その、ね、なんか、会社作るにしても、なんか皆さん必ずストーリーがないとっていう話になってるね、
うんうん。そう。で、これをもう作ったら、例えば、まあ、プラットフォームになってるウォルマートとか買うわけです。アマゾンとか買うわけです。
うん、
か、自分たちでここからワンプロダクトだけでは絶対、うん、絶対って言い方がいいんですね。絶対ではないですけど、結構それで生き延びるって厳しい。
うん、
だから彼らが自らプラットフォームになるか、
うん、
まあ今のプラットフォーム買収されて、なるかっていう、
うん、
そういう。
はいはいはい。
ですよね。
うん、
で、翻って日本を見たとき僕、うん、まだそういうの少ない。で、東南アジアもまだ少ないです、オリジナルが。
ああ。
ここにチャンスがあるんだと。
ああ、なるほどね。
でね、みんな、東南アジアの人とかって、投資家の人特にもう、e コマースはもういっぱいあるから、うん、投資したくないって言うんです。
うん、
マーケットプレイスは面白いとか、あと、AI だ、
うんうんうん。
フィンテックだってなんですけど、アメリカで e コマースがまだね、伸びて 15% で伸びてたり、まだリテールの中の 10% とかなんていうんですよ。アメリカで伸びてるのに、日本と東南アジアでもう e コマースはなんか差し切ってるかって、ありえないよ。ありえる。そんなわけじゃないんです。
心の声が今出てる。
だからね、これね、アパレルしかり、僕は東南アジアでまだ結構ありえる。
なるほどね。いや、面白い。確かに日本は、そしてでもここ数年のその兆候、潮流として日本でもやっぱりそういうすごいストーリーを持ったね、日本のなんか、日本独自のみたいな、なんか日本の歴史の、職人のとかすごいね、出してるから。
ありえ。
ね。あれはなんか日本にいると、日本人同士であれをいっぱい、あまりにいっぱいあるから、なんかお腹いっぱい感があるけど、うまいこと海外に持ってったら、いいの、
うん、ね。でね、あ、そう、今話してちょっと思いついたんですけど、僕の中学校の同級生が、シャツのデザイナーなんです。
ほう。
今日本で売ってるんですけど、すごい売れてるんですよ。その子、ブランド立ち上げだのいつなんだろうな、あれな。2000年に入って、もちろん2000、当たり前です。2010年。ああいうの売れてるんですね、
うん。
で、ストーリーは、日本の技術を使った最高峰のシャツだ。
うん、はいはい。
結構いい値段するんですよ。2万円くらいするんです
よ。
だけど、まあ、その日本の製造工程作って、そう。すげえ売れるんです。ビームスとかにも思い戻してる。
へぇー、すごい、ね。
とか。買って、あれ、サイト作ったら売れそうだな。
そうだね。
キックスドクメント。
すごいオシャレな。
そうなんです。
うん。キックスドクメント。
これなんかね。
ね、なんか、なんだっけな。そういうのでなんか僕はインスタでフォローしてる、なんか、インスタ使ってすごい有名になっている、そういうブランドの人いるよね。なんか、ウサギが、ウサギのやつ知ってる？
ウサギ？
うん。最近ってもわかんない。なんかね、パックラビットみたいなやつ。なんかちょっとインスタなんだけど、すごいな、かわいいお姉さんの、ちょっとセクシーな写真をいっぱい上げてるやつ。
インスタグラマー。
まあ、なんかもう、すごいデザイナーとして有名なのが、それで有名になったのか、もともと有名になったのか、それわかんないんだけど。
ウサ？ウサ？
はい、ちょっと待ってね。いや、FXXX、なんとかみたいな。
F?
スモーキングキルズっていう T シャツを作っている人。
あ、これだ。FXF ラビット。
そうそうそうそう。この人のブランドすごい、その、オーニアスとわからないけども、すごい、まあ、人気らしくて、そういうインスタとかを使ってすごい上手に。
このシャツこれ？
そうそうそうそう。
すごいね。
うん。なんかすごいね、人気らしい。この人のブランド。まあ、ちょっとそれ以来なんとなく見てたんだけど。
多分、売れちゃうんですね。
そうそう。だから多分ストーリーがすごいあるんだろうね。
そういうことなんでしょうね。うん、
写真もすごい。で、まあインスタのそういうフォロワーもいっぱいいてみたいな。
確かに可愛い。
そうそうそう。可愛いお姉さんが、夫婦の格好をしてるね。で、なんか最初インスタでいきなりバンされたんだけど、いや、これはアートなんだみたいなこと頑張ってもう一回復活しましたみたいな、なんかそういうストーリーもあったりしてね、なんかすごい。
確かに、ちょっとセクシーですね。
そうそうそう。
こういうのね、海外の人とかにも入りそうです。
そうだね。
なんかちょっと変わった、シンガポールに行ったらわかる、スーパードライ。まあ、日本の企業じゃないですけど。
ああ、わかるわかる、うん。
超乾燥でしたっけ、うん、
極度乾燥。
極度乾燥。
しなさい。
しなさい。 超変な日本語で、イギリスの会社ですよね、あれ。
そうだね。
あれとかなんで売れてるのか、日本人の感覚からすると全然わかんないけど、いっぱい来てますよね。
来てるね。
あの、おかしな日本語で。うん、
あれでも、こっちの人に聞くと、なんか、あの日本語なんであんな変なの知ってるのって言って、えってい
う。そう、わかんないでしょ、だって。
そうなのみたいなね。しかも、日本のブランドですらないからねって言って、えってなの。
ちょっと変わってんの売れるんでしょうね。
うん。
そ
う
ですね、日本語とか。だって今となってはかっこいいですけど、
あ
の、
そうそう、
グループなんてね。そう、うん。で、あの、あれもそう、エビス。
あ
エビスジーンズって、もともとリーバイスの L 取ってるわけですよね。
確かに。そう、ね。
で、パクってるわけ、パクってるっていうとはあれですけど、う
ん。パロディ
ー。パロディーです、ね、だったけど、今となってはリーバイスより高いですからね。
確かに。面白いね。
すごいですよ、だからブランド作るって、うんうん。そういうことなんだと思います、きっと。
なるほど。そうだね、ブランド。ブランドってなんか、そうだ、何に対してできる、何に対してもできるのか。できるけどなんだろうね。
いやすごい、やっぱりブランド、あ、だからもう、ビジネスは先ほどの話じゃなくて、ブランドを作るか、プラットフォームを作るかですよね。
ああ、そうね、きっと。まず目指すべき目標は、
はい
うん。確かに。ブランドができたら本当に楽しいよね。
はい。
お声がかかるしね。
はい。ね、あ、そうか、ワンプロダクトからプラットフォームを作っている他の例は、例えばアップルもそうですね。
ああ、そうだね。
アップルはその、ワンプロ、まあワンプロダクトじゃないけど、プロダクトから入っていって、プラットフォームを作っていってる、いい、あの他の事例ですよね。うん、だそういうのもあるし、まあ、プラットフォームから入っていくのもあるし、うん、面白いですよね。
面白いね。ブランドの話は確かに面白いね。その、どうやってで作る、狙って作る、やらなきゃいけないんだろうけどね、狙って作るのも非常に難しそうだもんね。
そうなんですよ。で、僕は、そこで、その、結構、会社のブランドとかも同じだと思うんですけど、結構、その、僕は、間違いじゃないですね。僕はちょっと違和感を感じるのは、僕の勝手な意見なんですけど、テクノロジーは、テクノロジーなんだと思う。特にコンシューマー、B2B はエンタープライズは違うと思うんですけど、エンタープライズは、まあ、そのテクノロジーを売ったりするからいいんですけど、結構お客さんに向けて何かコンシューマーやってるときに、例えば AI だとか、なんかそういうのって、正直どうでもいいんじゃないかなと思っていて、なんかそういうのが最近騒がれすぎてんじゃないかなと思っていて、AI カンパニーだとか、クリプトカレンシーだとか、それはそれで素晴らしいテクノロジーなんですけど、自分、そこちょっとすごい、そればっかり言う会社とかスタートアップにちょっと違和感を感じて、もうちょっとお客さんが本当に望んでることのためにそのテクノロジーを使うのがいいな。
うんうん。そうだね。
で、大半の人って AI とかクリプトカレンシーもどうでもいいと思うんです、僕。
まあそうだね。
はい、世の中の、
世の中の人はね。
80% ぐらいは。
そうだね。
正直
と。確かに確かに。使いこなせてる人はいないよね。
そうね。その人、80% の人たちが気づかない中でそういうテクノロジーを使ってるのが一番かっこいいと思う。
そうだね。かっこいい。はい、それはすごいかっこいい、ね。
で、これちょっとアパレルじゃないですけどいいですか？
いいですよ。
で、あ、でも、だから、ZOZO とかだからすごいなと思って、うん、それはすごいテクノロジーが裏側にいっぱいある、
うん、
だけど、もしこの ZOZO スープが広がってって、うん、おじいちゃんとか、
うん、
その、あんまりテクノロジーとか興味ない人も、あれを着て、うん買って、うん、便利だっつって、安い服買えるとかってなったら、それってもう、その、
うん、
すごいことだ、うん。そういう会社が、そう、素晴らしい素敵だなと思うし、うん、あと、地味なんですけど、
うん、
アパレルじゃないんですけど、テクノロジーを使いながら伸びてって、僕、ドミノピザだと。
ほう。
ドミノピザ。
ドミノピザ。